ただければよろしいと思います。5点目の科学の第1項の宇宙的な細胞と世俗的な細胞の活動。今や科学者は宇宙には活動する細胞が存在していることを認めています。これはブラザーズの観点からすると、宇宙空間は活動する細胞の集合体であると伝えます。あると言えます。前述の通り、人体は無数の細胞によって形成され、各細胞は種固有の任務を担い、集合体の中でその任務を果たしています。しかし、各細胞は構成物として存在するために、対立的な目的を遂行しています。そしてこの活動は、すべてセンスマインドとは、心とは無関係に行われていることを忘れてはなりません。なぜなら、細胞こそがセンスマインド、すなわち、視覚、聴覚等を作り出しているからです。ひとたびマインドがこれを理解すると、細胞を英知ある導き手として注意を向けるようになります。そして地球上、宇宙空間、あるいは他の惑星であれ、生命のいかなる段階のものとも意思の疎通ができるようになります。現在は科学者さえもこれを認めています。まあ、イーダースダイジェストによりますと、これらの移動する酵素は細胞間に存在する、存在する空間を往来して情報を交換し、他の細胞に語りかける声である。この声によって人体の各部分を構成するために集合した無数の細胞が分裂、増殖する際には調和して働き、適宜な場所を経て独自な形態を構成するのである。さらに詳しく説明しますと、宇宙的な細胞は各々より小さな分子群を伴うマスターユニットを持っていますということです。初期の学者たちはこのことを知らず、マスターセルユニットに接触した際に受ける情報を高度に進化した指導霊から来るものと考えました。しかし実際は自分の内部から来る認証を感知したに過ぎないのです。人体は無数の細胞で形成されているので、その内部には無数のマスターセルユニットが存在します。ちょうど女王蜂が数百匹の働き蜂を従えるように、無数の小さな分子群が存在します。このマスターユニットが宇宙的な細胞であり、各フォーム、万物としての人体内に、各フォームとしての人体内に存在して、宇宙的活動の全てを指令しています。これをあえて名付けるとすれば、地上なる天地、すなわち万物の基地と言えるでしょう。より小さな働き手たちは、細胞を形成し、宇宙の原理において平等であり、ユニットの指令に従順です。したがって、センスマインドが宇宙的な印象に従うならば、分子群、すなわち小さな働き手たちから印象をより簡単に感受するようになるのです。神秘主義者はこの知識がないため、印象を死んだものから来ると考えますが、それは各細胞そのものが独立した存在であるためです。そしてマスターユニットからの認証を感知すると、高レベルの霊的進化を遂げた存在から伝えられた認証とみなすことは前述の通りです。嫉妬、憎悪等の感情は全て人間が作り出したものです。宇宙にはそのようなものは一切存在しません。そして正常な細胞、異常な細胞ともにあらゆる活動を記録しているので、センスマインドが必要とする場合には情報を得ることができます。まあ、情報を得ることができるというのは細胞から情報を得ることができるということですね。そこで世俗的、集団的な異常な細胞を正常な宇宙的な細胞に変化させるためには、宇宙的な細胞の援助を受けてセンスマインドが化学変化をしなくてはなりません。 今や科学者はあらゆる正常な細胞の活動を指令する DNA の存在を明らかにしています。また細胞は次々と指令を運び移動する際に必ず指令を伝えているのです。宇宙的な細胞は常に持続的、習慣的な細胞を援助する準備を整えています。しかし初めにセンスマインド、心を強制しなければなりません。ひとたびあなたがこれを成し遂げると自由というものがわかります。なぜならその時人はこの方法で旅することを知らない人々のために知識を伝達する道具として自分の身体を用いて宇宙を旅することができるからです。この場合はまあテレパシー現象という意味のことですね。これは人類に役立っているラジオ、テレビ、無線通信に指摘します。なぜならセンスマインドは知識を送受信する受信機として働くからです。これが真の霊的能力の発達です。まあ霊的能力というのはこれはテレパシーのことです。言うまでもなくこの真の霊的な状態は全くあなた自身にかかっているのであり、霊的指導者による古来の解釈法とは無関係です。まあ、ちょっとあの第9巻の中 の, あの細胞の部分の、ところ、これがまあ地球に与えられたスペースリップルからのメッセージとしての内容では、このように自分の 各人が持っている細胞、この細胞は宇宙空間を作っている分子原子と同じもので作成されている。で、宇宙の意識、すなわち創造主は、宇宙のあらゆる分子原子に対して同じ指令を出している。ですから人間は自分の持っている人体としての機能の中で自分の細胞、その中の分子原子を最大限に信頼し、それを宇宙の意識とバイブレーション、交信通信できるように自分の心をそのように振り向けなさいというふうに、まあ、言っていますが、まあ、私が解釈している解釈よりも、アダムスキーのこの生命の科学より読んでいただいたり、あとは練習の中にたびたび言い方を変えながらそういう状態が出てまいりますので、自分の体が宇宙であるということに対して疑いなく、認識して、少しでも、その何ですか、動機を純真な動機に振り向けていくならば、今までの習慣的な細胞もそれによって変化をし、いろいろと俗に言うテレパシー現象ですねというものも出てまいりますよ、フィーリングも湧いてきますよということです。まあ私の体験上からもですね、過去に自分にはテレパシー能力はないんじゃないかと思われていたのが、あれもそうだった、これもそうだったということが次々に自分で認識するというか分かってくるというか、そういうことです。ですからこの地球上ではどっかこう霊的とか運動とかという言葉の中ではどこかでこうマインドで線引きされてしまって、宇宙を司っているこの宇宙の意識というものの存在を、とても、なんですか、難しいものとして、分からないものとして考えてますけれども、スペースブラザーズはこのように明確に教えてくれていますので、そちらの方の理解を、進めることが、大事だったと思っております。そしてですね、太陽系の方へ行く前に、もう一つ、これは生命の科学の中で、確か第10課でしたかね、その中で、書かれているものがありますので、これをちょっと、読んでみましょう。他の惑星について、当文章はジョージ・アダムスキーが宇宙船に乗って他の惑星に行った時の記述です。というところでその中で、抜き書きです。かつて宇宙空間には何もないと考えられていました。肉眼では何も見えなかった。しかし近年の機械装置の発達に伴い、宇宙空間は活動していること、 また皮下脂の合成分子が充満し、その合成分子からフォームが作り出されていることが分かっています。天体、惑星は皆宇宙空間に存在する合成分子から生まれます。物質の合成分子は大小様々で、種々のガス層に砂嵐が混合したような凄まじいスピードで宇宙空間を移動しています。微粒子が結合するときには電磁気と呼ばれる引力によってさらに他の微粒子を集めます。惑星が形成されるときにはこの引力が持続され、質量が増すことで中央に向かい巨大な圧力が加わり、後に惑星となる玉の中心部が燃焼し始め、玉は熱を帯びてきます。この熱が合成分子を徐々に固体に変え、惑星を構成する微粒子の中に眠っていた植物の種子の誕生を促します。そして植物、昆虫類など我々が知る全てのものを惑星が生み出します。我々の住む地球も宇宙空間から生まれ、およそ時速1100マイル、1700キロメートルのスピードで宇宙空間を移動しています。したがって他の惑星も全て同様だと考えるのは理にかなっています。当然惑星の大きさは様々で、鉱物類が他の惑星よりも多量に存在する惑星もあるでしょう。ちょうど地球においても地域差があるのと同じです。しかし惑星は皆宇宙空間に存在する共通の物質によって構成されているのです。そして惑星がどのように構造され、今も構造されているのか分かりますか。また宇宙空間の物質、すなわち構成分子が樹木のように惑星上で見ることのできる万物を想像する能力を持つことが分かりますか。前述の通り、宇宙空間、すなわち意識には始めも終わりもなく、天体、他の鉱物、すなわち太陽、水星等の地球と同様の個体も無数に存在します。地球上で見ることができるものを地球が生み出したのであれば、他の惑星も地球と同じです。意識はこうした印象を我々に伝えてきます。我々の地球が年月を経てきたように、他の惑星も皆年月に応じて状況に違いがあるかもしれません。地球上の文明でさえ栄枯盛衰を繰り返し、30億ほどの人々が存在した時期もあるのです。また地球において人間のマインド、心の発達の程度の地域差があるように、惑星によっても違いがあるでしょう。しかし地理的な形態は地球上のそれと大差はありません。ということが、聖書の方の、意識による旅行でしたか、ですからそのよりも書かれております。ということで、先日ね、大井さんが、太陽系のことについてちょっと質問されたと思いますので、次の皆さんの資料の方に移りたいと思います。それでですね、私がこの太陽系のイメージをこう作るのに、ある種のイメージを、一つのものにまとめたものに作り上げようと思ったんですが、ちょっと大変な作業でボリュームがあるので、インターネットで書き集めた資料でこれを、代用しますので、ちょっとその辺お許しください。で、どうして大変かと言いますと、一つの軌道をこういう大きな縮尺の中に入れて、太陽系を置いて、各惑星を置いて、それから、惑星ですね、水気に近いものと前回ね、あとはちょっと、それらの惑星に付随している衛星、地球でいうと月を覗いたとしても、ちょっといろいろと比較する資料が多岐にわたるのと、一枚に入りにくいのと、大きすぎるのと小さすぎるのがこうなってしまうので、ちょっとバラバラになってしまいましたら、こういう形でインターネットの資料、それから適宜何か機会があれば、だんだん分かりやすい資料に書いていきたいとは思います。そこで、まずお手元の資料を見ていただきたいんですが、まずは太陽系の中でですね、一つ、アダムスキーの、書物の中に出てくるのが、この太陽系には12の惑星が、 で、これ12というのが宇宙の一つの、整然とした秩序の中での、法則だそうです。12の惑星があって、その惑星12がまた一つの恒星帯になってて、その恒星帯がまた12集まっているという記述もあります。どっかでありましたよね。そこの宇宙のことが出てきました。その中で、ここにコピーで出てるのは、12の惑星があると。で、俗に言う12の惑星で一般に言われているのは、この地球上で言われているのは、太陽から一番近い彗星はもう灼熱のゴルゴでしょう。それから一番遠い、ここに12番目に作られていると。我々が知っているところの冥王星、もうとても寒いでしょう。しかしこのアダムスキーの書物の中では、そういうことではありません。ここに、地球、火星と木星の間に、外地アステロイド帯、その次に冥王星、海王星と冥王星の間に、第二アステロイド帯、それから、一番外側に第三アステロイド帯というものがあって、おのおのの間で、その垂直したその波長、波動、それらの働きのものを、物質化的な役割で増幅して、また次へ送り出していく。一番最後の第三アステロイド帯のところでは、それが外惑星に影響を及ぼさないように、保護している、またはいろいろな活動を持っている、そういうものであるということが、その中に述べてありますね。で、これらの、推進時間と前回で、あとは X と Z ですけれども、これは専門学的には法則的な距離を持って、ちゃんと軌道の感覚を持っておりますから、私も資料を調べながら、Z までの距離を、計算したかったんですけど、ちょっとそこまでは手が届きませんでした。当然できると思いますし、かつていろいろな惑星が発見された時には、それらのところで、途中に、例えば天王星だったと思うんですけれども、ここに、惑星があるはず。惑星があるはずだけども、計算上ここにあるなければおかしい。ということで、調べられた結果、過去には惑星ではなくて、一つの恒星として記録されていたものが、後に、天王星ということで、惑星だったことが証明された。確か天王星だったと思いますが、その辺、また後で、訂正なりお分かりになる方を教えていただければありがたいと思います。このように、各惑星には規則正しい法則性の距離を持ってますので、Z までの距離は、大体、検討できると思います。ただ、地球からの光学機械では、おそらく、Z まで見るのは、今のところ、ちょっと難しいんじゃないかなと。宇宙から、見れば、なんとか発見できるのかなとも思いますけれども、その辺は、ちょっと分かりかねます。ということで。それともう一つは、先日、世界の天文学会で、冥王星を惑星ではなくて、準惑星ということで、惑星から、覗かれましたけども、ここでアドムスキーの書物の中では、はっきりと冥王星という形では明記してありますので、これを違うよという転生もありませんから、私は信じていいんじゃないかな。実はかねてからその辺のことを疑問に思ってたんですが、今回このような資料を作るために見たときに改めて見直しましたけれども、その時に冥王星がどういう位置づけになってたかなということを調べたかったので、ちょっと調べきれませんでした。今回こうして見てみると、冥王星ははっきりした惑星という定義でいいんではないかというのは私の考えです。ということで、太陽系はこのような構造になっています。次に続きます資料では、冥王星までしかありません。一番上にあるコピーは、これは練習の中から、コピーしました、スペースグラナーズの資料です。次に、見ていただいて、これは地球の大きさと、それから太陽系の水域に近くと展開ですね。地球は半径 6400km。 直径が12,800km ですか、地球の全周は 38,500km、約4万km と言われてますね。光の速さは1秒間で30万キロ。この30万キロという距離は、宇宙の中で、スペースブラザーズが、科学的に実証している、宇宙の意識の中で実証している、双年波動の進行ですとか、いろんなものがある中で、光の速度、電波というのを進む速度というのは、それらの、働きの副産物であると、言われております。ですから、我々も、科学知識の中で言われている、光が一番速く進んで1秒間で30万キロというのは、もっと速いものがある、実在するものの副産物ですということです。ここに太陽から地球までの距離、1億5000万キロ、太陽から冥王星まで59億。1510万キロメートルという、あります。地球までの距離260倍ですか。まあ、そういう放物線の中で計算してきますと、ZZ の距離まで出てきます。次のページでは、左上に惑星を見てみようということで書かれている太陽の大きさ。水深地下のこと、天体ね。これはイラストで、このように出て、おりまして、あとは、各惑星の大きさと距離が出ております。で、直径ですね、各名称、一番左の行にあって、水深地下のこと、天体ね。その次に直径、地球を1とした場合。ということで、これ太陽が、1とした場合、いくらになるかというのは、ここではちょっと数字で出てますね。まあ、こういうことで大きさが出てまして、冥王星、一番大きいのは冥王星ですか。あ、で、失礼。こっちの数字が、あ、今日はごめんなさい。失礼しました。地球を直径、地球を1として。はい。土星が 9.46。木星が 11.19、 直径が木星の場合地球の11倍ということですね。それから、まあ、距離もここのところに、いろいろと、持っております。で、その次のページに、左上、このグローブ、太陽系惑星の大きさの比較ということで比較、太陽を直径30センチメートルのボールに例えると、地球は直径3ミリ。ボールから30センチ、30メートルとなります。冥王星は直径 0.6 ミリ。ボールから 1.2 キロ離れます。というこの距離感です。今、等間隔に書かれてますけれども、まあ、大きさは比較した大きさになっていると思いますが、この惑星の間隔というのは、こう等間隔になって、等速性でこう広がってきます。ということが分かっています。で、その次のページに、左上で、シューティング惑星構成の大きさ比較。ということで、今度は太陽の大きな方、それから天気に近い、天気に近い、ジプター、それからアース、プルート、このような比較もこういうあれがありますね。それは面白いですね。で、その次に一番最後のそれのページになりますけれども、いろいろと太陽系のコロナをはじめとして、上の写真と下の写真はちょっと縮尺が違いますけど、このような形になります。ですからこれを、軌道とそれから各惑星の大きさ、これらを一つのものにまとめたものにこう作って、もう少しより分かりやすい楽しい 解説をつけたいと思っていましたが、ちょっとそこまでは足りないでございます。とりあえずは、こういうことでイメージをつかんでいただくと同時に、最初に申し上げました、こう宇宙の意識の法則性でありますとか、各惑星には新しい文化と人類が住んでいることですとか、まあ、我々が地球だけのこういう概念的なことから、脱却して、いただければよろしいかな、宇宙の意識を学びながら進んでいただければよろしいかなと思います。それでですね、あとはここで各惑星のことが出たことを、控えとしまして、ここで金星のことについて、アダム・キッシュは金星、土星を放棄で、いろいろと記述しておりますので、これを金星人とはというところを、ここは一通り読みたいと思いますので、皆様お手元の資料を、お願いします。で、それを読みながら、また宇宙の意識なり、自分のこの、細胞なり、そういうところのバイブレーションが宇宙の意識と共鳴していただければ、ありがたいと思います。それでは、金星人とは、私のこれまでのコンタクトは主として金星人と行われましたので、ここで金星人の人間関係や態度を地球人のそれと比較してみましょう。彼らは自然界を詳細に研究し、宇宙の危機が高なる惑星に絡ませて、物質を生み出し、万物に宇宙の息を吹き込み、それによって万物が成長して、互いに役立ち合っているのであることを知っています。彼らは極めて感受力が高いために、草の葉の鼓動や岩石の呼吸を感じ取ることができます。彼らにとっては全人類は宇宙の息の現れであり、その息が各個人に生命とエネルギーを与えているのです。彼らは樹木、草花、岩石、小鳥、動物などを研究し、これらが創造された目的を遂行しているあるさも観察していますので、自然とは神自身の法則の働きであるという結論に達しています。従って自然界は地上なる H の母であると言ってよいでしょう。地上なる H が現れるのはこの母を通じてであるからです。母体が絡んでいる小さな幼児に必要な栄養を供給するのと同様に、母なる自然はその母体から生みます。万物の必要物を供給します。こうした観察によって、彼らは地球人よりもはるかに父とその目的とをよく知っているのです。出生。彼らの子供たちは常に以上の点を考えに応じて期待され、育てられ、尊敬されます。彼らが生み出すように特権を与えられている一つの新しい肉体は、それ自体が限りない体験を経てきていることを彼らは知っています。そして、肉体という神殿の中の住人を神の原理の現れとして尊敬します。受胎は愛の中に行われ、婦人の妊娠期間中は性行為は避けられています。しかし、地球ではこのような慈愛の面は払われず、行為が続けられるために風車が生まれたりします。幼児期。幼児が極めて小さいとき、その心は周囲の環境からあまり多くの印象を感受しません。その人体の内容には生命の火花から放射される概念と感覚とがあります。そしてその肉体の作り手である全応用的英知は自由な状態にあります。近世の両親はこのことを知っていて、子供たちから多くを学び取るのです。生まれ変わり、ある子供は母性からやってきて、金星で生まれ変わるかもしれません。これは本人がそれまで知らなかった生命のある分野を学ぶためであり、 また各惑星人の知識が均等になるのを助けるためです。これは地球でも行われていて、この太陽系のあらゆる惑星上で体験を持ってきた人々が地球で生まれ変わっており、それぞれ地球の進歩に対して知的に文化的に貢献しています。近世の住民は自分の意思を子供に押し付けようとはしませんし、子供たちを自分の型に当てはめようともしません。各人はそれぞれの運命を担っていることを彼らは知っています。この指導や世話はしますが、その個性に干渉しないんです。親に何事かが起こった場合は、社会が子供の世話をします。彼らの社会は一大家族として、互いに密接に結ばれているからです。従って、両親なし子供も、両親との異別感を起こしません。日常生活。こうした態度によって、彼らの家庭生活がどのようなものであるかはお分かりになると思います。彼らは我々と同様に日常の雑用をやりますが、仕事のほとんどはその目的で作られた機械によってなされます。一例を挙げますと、家屋から出るゴミを集める機械であります。そして、集めたゴミを外へ捨てないで、容器の中へ蓄えておきます。それをさらに大工場で運び、そのゴミの中から無機物を切り分けます。彼らは何者をも浪費しないのです。我々の不自由の友は地球人の誤った考えを正そうと努力してきました。彼らは我々を理解しています。なぜなら彼らも過去において心を訓練し、個人的自我を他人への奉仕経路に転換させる必要があったからです。彼らは自分自身よりむしろ全体の改善に関心を持っています。彼らは楽しい人々です。それは単なる気分的楽しさではなく、仕事を立派に成し遂げたことから湧き起こる内容の喜びです。彼らは万物や万人に対して最大の敬意を払います。美しい建物の基礎に必要な地面を準備する人は、壁に壁画を描く画家と同じほどに高く尊敬されています。あらゆる人が相互に助け合っているのが社会であることを彼らは知っているのです。尊敬。この地球では優れた人物であると思われる人だけを尊敬し、ありふれた水掘り人を軽蔑の目を持っています。しかし、近世人の万物に対する見方が異なります。彼らが絵を描いたり、像を作ったりする場合は、使用する材料に対して高い敬意を払い、それが生き物であると考えます。そして作ったもの全てに自分自身の生命力の一部を染み込ませます。彼らが作った肖像は、あたかも生きていて話しかけるように見えます。それを見れば、制作者の個人的満足感は現れず、個人的満足感は現れていません。絶えず宇宙のエネルギーに近くし、それによって生きている人生人が年を取らず、肉体の病気にもかからない理由を我々が理解するのは容易だと思います。彼らは医者を必要としません。というのは、誰もが肉体の構造や働きを熟知しているからです。事故で骨折しても本人はその傷を治すことができます。彼らは肉体を母なる惑星の材料からできた衣服と見なし、その衣服が各人の個別化された表現のために対応されていると考えられています。我々が肉体と呼んでいるこの衣服は、長い間愛用され、その有用性と美しさを保ちますが、新しい衣服を持つなら、さらに高速を持つ。新しい肉体が組み立てられるときは、そこに集まる細胞は、各自の体験を有していて、各細胞の原子の中には、記憶が保たれています。それによって、その肉体の所有者は、人体の体験から来るところがあるのです。
私はこのことを超能力開発法と題する著書の中で説明しました。新成人は右のことを知っていますので、新しい肉体を送るためには時期が来ると喜んで古い衣服を脱ぎ捨てます。故に我々の言う死という現象を彼らは恐れません。宇宙は絶え間なく変化の状態にあることを知っているからです。彼らが他の惑星に移動する、生まれ変わるときは、その惑星の材料から作られる肉体が与えられ、それはその世界の条件によく適合していることを彼らは知っています。それは一軒の家から新しい家へ移動するのと異なりません。古い肉体の化学成分が目的を果たし、再び利用されるために別な変化過程に入っていることを彼らは知っているのです。歴史、新成人は彼らの記録された歴史の図書館の中に太陽系の全惑星の記録、すなわち惑星の構造、文明の方法、住民の科学技術や文化の発達などの記録を保存しています。彼らが語ったところによりますと、この地球上には多数の記録文書が残されているということで、それは広大な知識の貯蔵庫となっていたのですが、これらの文庫は破損したり散逸したり、記号類から文章に何度も翻訳されたり、各国語に訳されたりしているうちに元の意味を完全に失ったということです。こうした最後の文章には簡単な分かりやすい説明で、物体の創造、惑星や太陽系の発達や変化、人間が宇宙の知識と一体となって生きていたエデンの園の真の意味などが述べられていたのです。また人間がエゴを強大にすることによって、宇宙の意味から自分を分離させるときに起こる実例の詳細な説明や、人間の墜落と文明の破壊などの発生例もありました。また放送息子に企画の物語に述べられた永遠にいる父、すなわち宇宙の英知の真の意味が、その時息子が本来の生息点を再び出たという説明などもありました。こんな記録を我々の聖書にありますが、その真の解釈法は失われています。人間が次第に貪欲になり、大衆をエゴの支配下に置こうとし、元の記録を自分の都合の良いようにねじ曲げてしまったということなどを、もっと私が詳細に説明できればと思います。しかし、これは必要ないでしょう。というのは、こうした自己主義の結果を我々は現在、あらゆる面で見ることができるからです。異星人はこの種の考え方や、観光の結果が終局の破壊に至ることを知っていますので、我々の誤った態度を指摘することもできます。このことは過去に何度も行われたのであり、帝国によって太陽系の一員としての特権を享受する好機を与えられたことがあるのだということです。発達、新成人といえども過失を犯すこともあります。ことはあります。これは以前に述べましたように、人間の心の発達の限界を 100% としますと、新成人のそれは約 20% です。故に彼らも過失を犯すわけです。地球人は多くの過失を犯して、しかもそれを繰り返しますが、新成人は過失を素直に認めて再び繰り返しません。しかもそれによって何かを学び取ります。彼らは自分の体験を分かち合います。絶対に他人の行為を非難しません。新成人の精神生活。他の惑星の人間は、地球人がやっているように神を礼拝するか、教会のような礼拝の場所を持っているのかと多数の人が質問します。新成人は、草の葉にさえ現れている、地上なる聖地を、絶えず知覚して生きているということをこれまで説明し、尽くされたと思います。 ある時母船に乗り込んで、私はスクリーンに投影された彼らの映画を見ましたが、これはテレビに似たもので、画面には彼らの建物が一つ映っていました。入り口に通じる幅の広い階段があって、地球の美しい大寺院の本堂に似た長い部屋の奥には、大きな壁に無限の生命を表す彫刻画がありました。それは行き詰まるような光景でした。その肖像が生命で増えていくからです。この宇宙の生命の輝かしい肖像の肖像の温かい光明の中に立った時ほど、神に近づいたという感じのする時は他にないと思います。この建物の内部では、宇宙の英知によって促進される宇宙の働きの完全な労働活動などについて研修されています。ところが地球人は、霊界という言葉の真の意味を理解するようになるには、まだまだ遠い道を借りまではなりません。近世では、黄金が豊富に使用されていますので、古代の預言者たちは、黄金でできた天国の門とか、黄金を持ち、地球に使用されていますので、どうも彼らは、人生に行ったことがあるのではないかという気もします。それとも、人生から来た人が、地球人の生活法と、彼らのそれとを比較して描写するために、天国という言葉を使用したのかもしれません。人生の家屋と公共建築。家屋の構造や大きさの総理は、地球と同様に、人生でも様々です。新成人もやはり建築や家具の型に対する趣味や好みを持っているからです。カミリーの住む地域は職業によって決まりますが、これも地球と同様です。彼らは美に対して心中に深い干渉感というよりも、ほとんど異形感というも言うべきものを持っていますので、これらは彼らの肉体、衣服、家具、家屋の構造などに反映しています。彼らの仕事の材料は、柔らかい優美な余裕を帯びて振動していますので、それは生きているように思われます。彼らは穏やかな人々ですが、けばけばしいものや極端なデザインも、彼らの調和したい生き方に適合しません。草花、樹木、灌木、鶴草などが豊富に成長していますので、これらは石材、色彩やデザインの美を取らすためのヒントとされます。かつて私がメキシコの熱帯地方の川に沿って旅行していたとき、そこの景色を見て、私はブラザーズが語ってくれた人生のみずみずしく繁茂した青草を思い浮かべました。人生には多量の水分がありますので、風景を美しくするのに、ほとんど手を加える必要はありません。美しいプールや、優雅な眺望、草で覆われた公園や大地など、すべてが生活を楽しむためのものとして多く見受けられます。近世には多量の黄金がありますが、近世人はそれに対して、金銭的な価値を与えていませんので、建築物の装飾品として自由に、しかも巧みに使用されています。黄金で作られた帯状彫刻壁の像や模様が建築物の用途を示すために外面に取り付けられています。石版が建築材料として多方面に使用されています。水晶が大きく切られて使用されています。これは半透明の材質として理想的ですが、透明な石面構造ではありません。彼らは石を研磨して宝石の表面のようにする簡単な方法を発見していますので、これが建築に応用されると、材料の石は宝石のように見え、高度に磨かれるために様々な色を反射します。食べ物。我々はよく食べ物の専門家から人間は食べ物によって体質が決まると聞かされていますが、私ならば 人間は自分の考えによって体質が決まると言いたいところです。肉体の中に摂取する食べ物の化学反応、各自が感じる通りの結果を起こします。ただしこれは個人的なことであって、一般的に規定することはできません。しかし我々が食べ物を食べるときの感情の状態は、栄養分の吸収とエネルギーへの転換に対して重要な要素となります。私がこれまでになった異星人の中に、彼らが食べ物に対する態度を詳細に説明してくれた人がありました。彼らは一定の条件下の化学物質の反応や人体の細胞、体はなく変化する細胞の抗体に必要な燃料などについて広範囲な研究を成し遂げているということです。態度を申しますと、彼らは地球人にはるかに恵まれています。というのは、近世は土中に適度な水分やミネラルを含んでいて、それが作物に生命を与えていますので、その惑星は生産においてまだ諸女地帯であると言って良いものの状態にあるからです。必要なもの全てを巧みに自然が補充するありさもよく理解していて、彼らは自然界と共に調和して働くことができるのです。しかも彼らは作物の生産を強行しません。こうして土から貴重な栄養物を取っています。彼らは食べ物を料理する場合もありますし、生のままで食べることもありますが、彼らは食べ物の基本的な栄養素を破壊することなしに料理する方法を知っています。また肉体の適当な機能を果たすのに必要な炭素を補充するため、十分な肉類を食べます。私は第二惑星から地球を訪問者を出してからのうち、彼らの食べ物の仕方について多くを知りました。彼らの一人が異なる各種の食べ物を摂取することの重要性を説明してくれたのです。言語、多くの人を輸送する巨大な宇宙母船に乗ったとき、私は異星人が彼らの言語を何度も聞いたことがあります。それは甲高い調子の音楽的な話し声で、そのことを最もうまく表現すれば、澄んだ美しいフルートの音色に似ていると言ってよいでしょう。騒がしい声ではなく、気分が浮き立つような陽気な声です。彼らの話し言葉でさえも音声の中に現れるあらゆる生命の感情を伝えています。彼らはまるで小鳥の歌、木々の間に流れる風の音、水流の歌うような さざ波の音などを捉えているかのように思われます。しかし彼らにとっては、想念や感情を他人に伝えるのに必ずしも音声による会話は必要ではありません。彼らは極めて優れたテレパシーの能力を有していますので、無言のまま互いの想念や感情を感じ合うのです。大体に音声による会話を行うためには、まず心の中に想念を起こすか、またはイメージを描く必要があります。すると相手はその想念と一体化することによって、その想念の波動と同じ周波数を持つために、心中のイメージを見ることができるのです。発信者が何を言おうとしているかを知るのに、音声に頼る必要はありません。私が体に会ったとき、私は常時風向きですと自己紹介する必要はありませんでした。彼らは私を知っていましたし、またこの地球上における私の目的や最善を尽くして、私が彼らや地球人のために奉仕しようとしていることなどを熟知していたからです。また私が生命の目的や宇宙の膨大な概念などを他人に伝えるためには、私の信念や確信を証拠立てるためにある種の体験を持っていることがあると彼らに分かっていました。そこで で様々な体験が私に与えられたのであって、それは私が変異者の一人として認められるためではなく、人類のための良き奉仕者からなためです。一方、この地球では極めて多くの種類の言語が使用されていますが、これは不幸なことです。というのは、翻訳などしているうちに元の意味や感情が失われて誤解が生じるからです。近世人がやっているように、地球人も各人がテレパシーの何たるかを理解して、それを応用するからだ。右の困難は消滅し、双眼との真の一体化というものが知られるようになるでしょう。本来、生命の本質というものは極めて容易に理解できるものなのですが、地球人は種々の名称を付しては分類し、分割できないものを切り離したりして、物の考え方を複雑にします。宇宙のあらゆる部分が相互関係であり、個別に機能を果たすことはできないという知覚に達しないだけで、我々は結果の世界でもがき続けるだけで、因、すなわちあらゆる現象の青写真を理解することはできません。レクリエーション、ゲーム、その他、あなたは尋ねるかもしれません。人生人はいつも厳格な鹿に面をしていて、人間の真性を表すことばかり考えているのではない。この質問の後半の部分については、そうですと答えましょう。なぜなら、彼らにとって宇宙の英知は常に自由な状態にあって、妨げられない行為の喜びを表しています。しかし彼らは厳格な鹿に面をしてはいません。だが、彼らの音楽は宇宙の各現象の波動の記録である。それらは完全な調和の中で響き合って、喜ばしい表現に伴った一大シンフォニーを作り上げています。彼らがダンスをするときは、肉体細胞が常に若さを保つ耐えざる喜びの自由な状態の中に解放されていることを知っています。それでダンスをするすることは、宇宙のエネルギーに対する礼拝、または感謝の形であると考えられています。そのエネルギーが永続する生命を表す特権を彼らは人間に与えているからです。これは彼らの肉体のあらゆる動きを音楽のリズムと一致させることによってわかるのです。この地球上で原始的な生活をしている未開人たちの多くは、宇宙人の行うダンス、本来の目的の記録をまだ保っています。しかし、大抵の場合、未開人はその踊りに含まれている創造の秘密までも表すことはできませんし、そうしようともしません。我々は他人の感情を無視して、自分の個人的意見や感情を日常生活に表そうとする限り、極めて制限されたエネルギーと理解力の範囲内にとどまらねばなりません。近世人は我々と同様に、あらゆる種類のスポーツやゲームを楽しみます。また宇宙船で航行中はカードや他のゲームをやったりします。政府、これまでたびたび述べましたように、この太陽系内の他の惑星には、一惑星に一種類の競技委員団があって、あらゆる問題を調整したり、各地域の必要品を世話したりします。彼らは地球にあるような法律を必要としません。なぜなら、彼らの個人的な倫理観が極めて高度なために、もし彼らが自然の法則を犯すようなことがあれば、直ちにそれに気づいて過失を修正するからです。競技委員団の中には老若いろいろいます。また宇宙を旅する人たちもいて、他の惑星上で発生している出来事を観察しています。こうした知識の交流によって、彼らは絶えず宇宙について多くを学んでいるのです。惑星上に起こる諸変化、この交流によって彼らは太陽系の各惑星で発生している 自然の諸変化に気づいています。彼らはこの地球がある一大変化、つまり自然軸の傾きを体験する運命にあることを知っていますが、それが発生する時期については知っていません。しかし彼らは地球上で発生する変化を観察することに興味がありますので、完全な地軸の傾きが起こるなら何らかの方法で地球人を変化するでしょう。私は長い間、多数の異星人がこの地球上に住んでいると唱えてきました。そのために次の質問を書く限りなく受けました。彼らは地球上で何をしているのか、その行動の一つは、彼らの多くは出身惑星のタイムズに連絡していて、地球が体験しつつある諸変化を観察することになるのです。一方、火星、金星、土星、木星などから発進した宇宙船は、地球の上空を絶えず飛び回っている。大気圏内の磁力線の諸変化を彼らの装置に記録しています。また各惑星では類似の変化が彼らの惑星上で発生した時に作られたグラフがあって、そのグラフと地球の変化と比較することによって地球の内部に発生する物事を探知することができるのです。地球の科学者は1957年と58年の国際地球観測年を通じて、その変化に警戒的になっていて、観測を延長する必要があることを感じていました。その変化を急速なために新発見時に比較して記録する前に象徴剤がすでに変化してきたからです。他の進歩した惑星から隣人が地球へ来るのは、地球人を悲しませるのでもなければ、新しい宗教を始めるためでもありません。彼らは神ではないからです。国際地球観測年の観測をするために、異教の地へ派遣された地球の科学者とは別な人々、異星人が、現地の人々を救援するために派遣されたのです。しかしこの隣人たちは、こちらが受け入れさえすれば、喜んで彼らに知識を伝えてくれます。しかし彼らは地球人の生活態度が誤った前提に基づいていて、現状では事故、破壊に至るしかないことを知っています。計画は現代であって、素晴らしい前提ができています。彼らは地球人の疑惑を咎めません。なぜなら彼らはいつか地球人の空想の前話が真実のために解消することや、地球人はいつか心というものを実際的な考えのために用いるようになるであろうということ、そして神秘主義は自然の法則の理解によって置き換えられるであろうことを知っているからです。ということで、神聖人とはということで示させていただきます。ということで、冒頭に清水さんが、話を進めていただきましたが、宇宙の意識の理解と真実を、理解と自分の肉体をより、いかに応用するか、利用するか、応用するかということで、神というものを各人の体の中の細胞に現実に持っている、この素晴らしい宝を磨き上げて、生まれ変わった時には、また素晴らしい惑星に転生し、また、おのおの、地球へ戻って、後輩たちの指導できるようになれればいいかな、というふうに考えております。皆様方も、いろいろなお役目があるでしょうけども。ということで、皆様と共に、一緒に学んでいくと、大変嬉しく思っておりますし、スペースクラファースの方々にも感謝しております。ということで、今日の活動です。